明るく活力ある超高齢社会を目指して今考えること、その5回。この番組は良い医療を支え、より良い社会づくりに貢献する総合メディカルの提供、 NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたします。
総合メディカルは、良い医療は良い経営からをコンセプトに、医療経営のトータルサポートを行っています。 D2D ドクター2ドクターでは、医療継承、医療連携、医師の転職支援を通じて地域医療の活性化をお手伝いしています。総合メディカルは、すべての人々が安心して生活できる地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりを支援し、より良い社会づくりに貢献します。
皆様、ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。我が国の高齢化は世界で最も進んでおり、団塊の世代が75歳になる2025年問題が注目されております。そこで今回はシリーズ5回目、生涯現役社会のまちづくりを目指してと題し、異なる分野から専門の先生にお集まりいただき、お話し合いいただきます。ご出演は、日本医師会会長横倉義武さん、経済産業省商務情報政策局商務サービスグループ政策統括調整官江崎義秀さん、そして司会は、東京大学高齢社会総合研究機構特任教授辻哲夫さんです。では辻先生からどうぞ。
本日司会進行を務めさせていただく、東京大学高齢社会総合研究機構の辻でございます。日本におきましては、世界に先駆けて超高齢社会を迎えております。とりわけ団塊の世代が後期高齢者となる2025年、この節目の年に向けて大変大きな変革が必要だということで、本格的な取り組みが各方面で動き始めております。私は医師と団塊シニアの会という NPO 法人の一員でもございます。この会は、これからさらに進行していく超高齢社会が明るく活力のある社会となりますよう、団塊シニア世代が中心となって、医師と患者という関係を超えて、医師の方々とつながって、医療は健康をめぐる良質な情報を提供していくということを目指す活動をしております。この活動の一環といたしまして、この活動を応援してくださる企業の協力も得まして、迫り来る超高齢社会に向けて日本の医療のあるべき姿を展望し、日本医師会長横倉先生を中心に話し合うという新春企画を実施しており、本日で3回目を迎えております。今回は経済産業省商務サービスグループ政策統括調整官の江崎さんの参加をいただいて、提談を進めたいと思います。横倉先生、江崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、本日は生涯現役社会のまちづくりを目指してというテーマでお話を伺えればと思います。日本は世界の1、2を争う長寿国になりました。年齢別でどの程度の方が生存しているかという生存率のデータでは、日本の女性で見ると現在約9割の方が75歳を超え、そこからさらに長生きをし、今や人生100年を目指す社会になりつつあります。若死には急速にあり、誰もが長生きできる社会になったわけです。このことは、医師をはじめとする医療関係者のこれまでの取り組みが大成功を収めたその成果であると言えますが、ただ単に長生きをすればよいというわけでなく、元気でいることのできる期間をできる限り長くしたいと思います。そのことが大切です。横倉先生が会長になられてから、日本医師会は健康づくりというテーマについて、厚生労働政策といった縦張りにとどまらない幅の広い積極的な活動を展開されております。その一環で企業も参加された日本健康会議も推進され、元気な高齢社会を実現するという強い決意で取り組まれています。まず、この日本健康会議での取り組みについて、横倉先生からお話をいただけるでしょうか。
はい、横倉でございます。この日本健康会議というのは、2015年にですね、日本経済団体連合会や小国会議所等の経済界と、日本医師会、歯科医師会、薬剤師会などの医療関係団体、そしてまた全国知事会や全国市長会議などの自治体のリーダーが手を携えて、健康寿命の延伸を図ろうと、その結果としてまた医療費の適正化を図 れるのではないかということで始めた活動でございます。まあ、民間主導の活動体である日本健康会議というのを設置をいたしまして、代表に日本商工会議所の三村会頭と私が就任をして、また事務局長には以前日本経済新聞の論説委員の渡辺俊介さんが就任をしていただいています。2020年までに数値目標を入れた健康な街職場づくり宣言2020というのを採択いたしまして、自治体や企業保険者における先進的な取り組みを横展開していこうということにしています。この目標を着実に達成するために8つの宣言をいたしまして、その8つごとにワーキンググループを設置をして、厚生労働省や経済産業省も協力していただいて具体的な推進方策を検討しているところでございます。またインターネットでは日本健康会議ポータルサイトを開設して、例えば地域別や業界別などの形で取り組み状況を見える化をして、お互いに少し競争していただこうというようなことを行っています。そして、まあ、その結果といいますか、今2年経過をして3年目に入るわけでありますが、実はそれぞれのですね、達成状況が2年目を迎えた2017年には当初の目標のほとんど 100% を達成をしている目標もあったり、まあ、少なくとも 70%、80% の目標を今達成をしているというような状況でございます。まあ、こういうことにも今日ご一緒させていただいてます経済産業省の江崎さんの力添えも大変大きかったと思っています。
ありがとうございます。さて、江崎さんなんですが、個人の長寿化とともに社会も高齢化し続けております。日本では今後75歳以上人口が増加して、やがて75歳以上人口は総人口の4分の1も占めるということが見込まれております。まあ、人類未知の時代に向かっていると言えると思います。まあ、国を挙げて対応が必要ですが、その取り組みである内閣に設置された次世代ヘルスケア産業協議会には横倉先生ももちろん参加されております。私もその協議会の元にあります生涯現役社会実現に向けた環境整備に関する検討会というワーキングの一員にしていただいておりまして、その事務局も江崎さんが務められております。それで江崎さん、検討会とそれから元のその協議会ですね、はい、この趣旨や検討状況についてお話しいただけるでしょうか。
はい、本日はまずは大変貴重な機会をいただきましてありがとうございます。まず経済産業省が事務局を務めます次世代ヘルスケア産業協議会ですが、平成25年の12月に日本最高戦略に基づきまして総理を本部長とする健康医療戦略推進本部のもとに設置されたものでございます。座長は自治医大の永井良三先生で、まさに横倉会長にもですね、委員としてご参加いただいているところでございます。で、本協議会の目的ですけれども、世界で最も高齢化が進む日本におきまして、国民の健康寿命の延伸を図るということ、そして高齢化に伴います新たな社会ニーズを踏まえた次世代ヘルスケア産業、こうしたものを育成することで持続可能な社会システムを構築するとともに経済の発展にも資する取り組みを目指すというものでございます。で、特に具体的にはですね、働く世代から健康管理に取り組みやすい環境を整えることを目的としまして、健康経営といった取り組みを推進すること、そしてリタイアした後もですね、引き続き社会とのつながりを持ち続け健康な生活を送るために必要なサービスを創出する取り組みを推進しています。で、それぞれのテーマごとにワーキンググループを立ち上げまして、日本医師会からも中川副会長、今村副会長にも委員としてご参加いただいております。で、さらに先ほどご紹介ありました生涯現役社会の構築をテーマとする検討会を立ち上げまして、辻先生にも副座長として議論をリードしていただいているところでございます。
はい、ありがとうございます。健康経営という言葉が出てまいりましたが、超高齢社会におきましては企業の考え方も変革が必要だということですね。で、これまでのように健康とか医療というと健康保険組合にお任せというんじゃなくて、企業自身が健康づくりに積極的に取り組む、こういう努力が始まっているということで、引き続き江崎さん、この点での その健康経営というあたりについてのお話をお伺いできればと思います。
はい、実際のところこれまでですね、従業員の健康管理というのは本来自己責任と、従業員自身が気をつければということが基本だったように思います。 したがいまして経営者の側から見ましてもですね、従業員の健康管理これ義務なんですけども、これをコストであるという見方が一般的でなかったかと思います。しかしこれではですね、忙しく働く従業員の方からするとどうしても自分の健康管理よりも仕事を優先してしまうと、その結果病状が悪化して初めて病院を訪れるというようなことになってしまっていたんじゃないかと思います。そうした意味でですね、国民の健康寿命の延伸を図るためにはやはり何といっても若い頃からの健康管理と、これが重要だと思います。でそのためには健康管理に関するですね、経営者の意識、これを変えなければいけないというのが我々のスタート地点でした。でつまり従業員の健康管理をですね、会社にとってコストではなくて投資であると、そういう認識してもらうためにですね、健康経営という取り組みを始めたところでございます。具体的には従業員の健康管理に積極的に取り組む企業を社会的に評価しようということです。当初は上場企業を対象にしまして健康経営銘柄というものを指定しまして、投資家にアピールすることによって経営者の意識を変えようとしたんですけれども、意外なほどにですね、むしろ就職活動中の学生さんにヒットしまして、ホワイト企業の代名詞ということになりまして急速に広がりつつあるものでございます。そしてまた、上場企業からスタートした健康経営なんですけれども、先ほど横倉会長からですね、お話しありましたようにですね、日本健康会議の推進、そして日本医師会のですね、ご協力もありましてですね、今や中堅中小企業まで広がっております。そしてそのメリットなんですけれども、そうした健康経営を行うことによってですね、いい人材が取れるということがスタートだったんですが、さらには資金調達も有利になるし、取引においてもですね、健康経営を推進する企業であることがですね、より優先されると、そんな状況も始まっております。今後はアカデミックな分析を加えましてですね、健康経営に取り組む企業の方が取り組まない企業よりもですね、業績が良くなるということを証明することによって、日本の企業文化そのものを変えていきたいというふうに思っております。でさらにこうした健康経営の意識が高まる中で、これまでなかなか補足することが難しいと言われておりました、例えば糖尿病のですね、重症化予備軍と、こうした方々にですね、運動と食事管理を実践していただくという取り組みをしているんですが、この結果ですね、糖尿病だけではなくてですね、高脂血症や高血圧、その他の生活習慣病にもですね、大幅に改善すると、こうしたことが分かりました。実はこのプロジェクト実施にあたりましてはですね、日本医師会、そしてですね、糖尿病学会の先生方にも大変なご協力をいただいたんですが、こうした取り組みから生まれました新たな健康管理の仕組みというのは、多くの患者さんにですね、常時常に対応をしなければならないかかりつけ医の先生方にとっても多分なくてはならないツールになるのではないかというふうに期待しております。
ありがとうございます。本当に国を挙げてっていう形が本当見えてきたなという印象を受けます。それでは話題を進めたいと思います。横倉先生、地域での健康づくりを進める上で、先ほど江崎さんからもご指摘ありましたが、なんといってもかかりつけ医の役割は重要です。でもうかねてより横倉先生はもうかかりつけ医の大切さ、この昨今のこの動きが出る前からずっと主張されておられますかかりつけ医の役割と、その推進方策といいましょうか、このあたりお考えを伺いたいと思います。
はい、私どもはかかりつけ医のどういう人をかかりつけ医と呼ぶかということもいろんな議論をしたんでありますが、当初かなり高い目標を掲げています。その目標は何でも相談できる上最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医や専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療保健福祉を担う総合的な能力を有する医師と、目標が高すぎるのではないかという声もありましたが、高い目標に向けてみんな日々努力をしていこうやということで、こういう目標にいたしました。そして今国民の皆さんにかかりつけ医を持ってくださいというお願いをずっとしています。割と高齢の方はかかりつけ医をお持ちの方がいらっしゃるわけでありますが、若い世代の方がまだまだ健康で病気にあまりなることも少ないものですから、まだお持ちでないということが実態でありますが、できるだけ自分の健康に何か問題があるとかいうときに相談できるような意思をぜひ持っていただきたいと思っています。先ほどからお話があるように、我が国非常に超高齢社会にだんだんなっていきます。現在70歳の方、あと平均余命がどれだけあるかと、あと27、8年あるんですね。本当に人生100年時代という時代に入っていきます。その時に何が問題かというと、やっぱ生活習慣による病気が影響するわけで、生活習慣病というような表現をしていますけれども、その生活習慣病やがんの 主な要因になるのはやはり一番は今問題になっている喫煙の問題ですね。これは自動喫煙は 100% なくすようにしていかなければならないと思いますし、喫煙をすることが健康に悪いということをより周知していく必要があろうかと思います。で、2番目にはやっぱりお酒の飲み過ぎとかですねあるわけで、3番目が食生活があります。食生活と運動不足が相まって肥満になっていくと、そういうことが生活習慣病の要因となりますので、やはり自分の健康を守っていくためには1に運動、2に食事と、しっかり禁煙をして、どうしても良くない時は最後に薬というふうな状態にしていく必要があると思います。そしてまた、毎年健康診断を受けるというのは日本の法律で決まっていますので、健康診断を受けていただいて自分の健康状態をしっかりと把握をしていただきたいと、そういう時にかかりつけ医の先生に相談をされて適切な保健指導とか必要なら治療を始めるというようなことができるような仕組みを全国に広げていきたいというふうに思っています。そしてこのかかりつけ医の役割のもう一つはですね、今徐々に社会の格差が広がっているというようなことが言われていますけれども、こういう社会の格差を解消するという役割もかかりつけ医が持てるのではないかということであります。具体的には今地域の医師会では学校に医師を派遣をする学校医の派遣事業がございます。学校医の先生方が学校の検診等を通じて子どもの貧困があるのではないかどうなのかというようなことをしっかりと見ていただくとか、また産業医っていう50人未満の中小企業には医師会に相談窓口を作っていますので、その産業医の人方が働く人々の健康をもっと目を向けていこうというようなこと、そして今お話ししていますかかりつけ医、これ地域のでのさまざまな活動を通じて格差をなくしていこうというふうなことを考えているところであります。そして今もう一つの話題としては終末期の人生の終末をどう行うかと、どういうふうな終末を迎えていくかということが大きな課題になっていますが、このかかりつけ医を持つことで自分の終末はどういう終末を迎えるのか、尊厳ある生、尊厳ある死ということについてもかかりつけ医の先生によく相談をしていただいて、今アドバンスケアプランニングというどのような終末期を迎えるかというプランニングをしていこうというような構想がございます。で、この医療提供者やケアを提供する人、また家族などの関係者の方とよく話し合いをしていくということが非常に重要でありますので、そういうことにもかかりつけ医の役割を広げていければというふうに思っているところであります。そのために日本医師会としてはかかりつけ医の機能研修制度というのを2016年からスタートいたしました。毎年1万人を超える医師の方々がこの研修を受けていただいていますが、この研修の目的はやはりかかりつけ医の先生に一番大事なのは患者中心の医療を行っていくということ、そしてまた地域の中でさまざまな病状の変化があるわけでありますから、その医療の継続性を重視した医療をしていこうと、そしてまた介護が必要な場合等々で、今よくチーム医療とか多職種連携と言われますが、そういう介護関係の人たちとの連携もしっかりやっていけるようなスキルを身につけていこうというようなこと、4番目に社会的な保健医療介護福祉活動を実際にやっていこうということ、また5番目に地域の特性に応じた医療、この医療の提供状況というのは地域によってやっぱりいろいろ様々でありますので、その地域地域に応じた形での医療の実践というようなこと、そして6番目には在宅医療の実践ということで、やはり地域の医師会の先生が協力しながら地域の暮らしてある方々の健康を守るという仕組みをしっかり作っていきたいというふうに思っているところであります。
ありがとうございます。本当に日本医師会がかかりつけ医っていう言葉の意味を、しっかりと開けて腰を据えて取り組まれ始めたっていうのは心の底からありがたいことだと思います。それで先生が幅の広いご指摘されましたが、実はこの終末期に向かう課題ですね、私東京大学でいろんなデータ研究させていただいてますけど、みんなが長生きさせていただく代わりに、いわゆるピンピンコロリという方は少なくて、大部分の方が最後は大なり小なり人のお世話になるというのは期間を経験するということも事実でございます。 まあ、しかし各市町村からは多くの方は最後は自宅を含めた生活の場で過ごしたいと願っているということでございまして、医療の在り方という観点からは、まあ、国の政策の方でもこれはもう今会長がおっしゃった通りなんですけど、治す医療から治し支える医療、こういった方向へ変革が求められているということですが、特に現在進行中の医療介護総合改革というんでしょうか、会長介護のことをおっしゃいましたけども、こういう中で在宅医療の普及がもう非常に大きな柱で、これについてやっぱり地域でのかかりつけの開業医さんの役割が大変重要だということで、まあ、この点含めて在宅医療の推進について改めまして横倉先生からお考えを聞かせていただければと思います。
やはり高齢になっていくと、今まで医療機関に来ていただいていた患者さん方がやっぱり動けなくなると自宅で生活されるわけですね。そうなりますと医師の方がお家の方に出向いていくと、そして必要な医療を提供するという仕組みをしっかり作っていく必要があろうということで、今在宅医療ということをこのかかりつけ医の機能研修の中でも非常に大きく取り上げているところであります。しかしながら在宅医療を実際行っていく上でどういうことが大変かということを地域の医師の先生方にいろいろとお聞きをしますと、一番の問題はやっぱり24時間の体制を作らなきゃいけないということにかなり抵抗が強いようですね。やっぱり夜は365日対応しろと言われるととてもできないわけでありますから、そうなりますと地域で医療機関の連携ということが非常に重要になってきますし、また今幸いなことに訪問看護ステーションなどさまざまな在宅医療サービスを行う施設がありますので、そういうところの連携を取っていく、そして夜間は何かあったときは訪問看護師さんが行っていただくような仕組みを作っていくというようなことが必要ではなかろうかとも思っているところであります。もう一つは医師自身が地域の先生方がそういう高齢化してきているのも事実でありますから、医師自身が体力に自信がないというようなことがありますから、やはり地域連携ということが一つ大きな課題になってきて、まあ1週間に一晩だったらなんとか対応できますという先生方も多くございますから、まあ、そういう中で順番に夜間の対応を作っていくと、まあ、そういうために地域の医師会で調整をしていくということも必要だと思っているところであります。幸いに今携帯電話が非常に発達をいたしましたので、まあ、どこに行っても連絡は取れるわけでありますから、まあ、そういうことを含めた形で新しい通信技術の利用というようなことも含めた形でやっていく必要があろうかと思っているところであります。そしてまた在宅医療を進めていくためにもう一つ必要なのがですね、地域でもし在宅で悪くなった患者さん方を受け入れてくれる入院施設もしくは入所施設を持つ施設がバックアップ機能として必ず必要になりますので、まあ、そういうバックアップ機能というものをしっかり持っていただくと、そういう連携づくりということが必要だろうと思っています。地域のそういうものを調整するのが地域医師会の大きな役割になってまいりますので、まあ、キーパーソンとしての地域医師会というのが医療と介護福祉との連携を含めた形であるだろうと思いますし、それともう一つは市町村の行政と地域の医師会というのがやっぱり地域住民をしっかり守るという意識を持って連携を深めていくということが重要だと思います。さらに言えば地域の政治家の皆さん方も巻き込んだ形で地域ぐるみで今後の高齢社会を作っていこうという意識づくりが必要だと思います。まあ、実際地域の取り組みを見てみますと、この東京でもですね、板橋区なんてすごいですね、脳卒中の急性期の患者さんは結構大きな病院に行かれるわけですが、急性期の治療がある程度落ち着いたら9割の患者さん地域に戻っておられる、ね、それを板橋区医師会の連携室で支えているというようなことがありますし、まあ、埼玉とか山形でもいろんな取り組みをしてあります。まあ、そういうものを参考にしていけばと思っているところであります。
はい、ありがとうございます。私も東京大学の研究の一環で各地フィールドを回らせていただいておりますが、本当に先生かかりつけ医といいましょうか、開業医の先生方はむちゃくちゃに忙しいんです ね、
ですね。
私はそういう中で、まあ、24時間の体制作りというような、なかなか大変なお仕事に本当に本気で日本医師会が取り組まれているお話を聞いて本当に感激です。まあ、そういうことで私はやっぱり 地域の医療というのはこれからもっともっと重要になるということで、話を進めさせていただきたいと思うんですけども、日本の高齢化というのは地方から進行しているということなんですが、今言いましたように地方を回らせていただいて地方の医師会の幹部の先生とお話しておりますと、多くの開業医の指定が医学部を卒業して医師になってくださっているんですけども、なかなか地元に戻ってくれないというようなお話を聞きます。本当に開業医が減ってしまえば地方ではじゃあようやくある病院しかない、じゃあ病院の前にしか住めなくなるのかということで、もう地方を崩壊するわけですね。そういうことで私はもう本当に今後は開業医さん、かかりつけの医師をきちっと位置づけた、医療を通したまちづくりが重要だというふうに考えております。この点につきましては本当にもう先生おっしゃいましたように、地域型の中小企業の病院と開業医と、あるいはさまざまな訪問看護といったもの、そして行政、そして医師会がそれを束ねていくという、こういう先生おっしゃった通りの方向が必要なんですが、ぜひともですね、若い開業医の先生が本当に地域社会を見るといいましょうか、先生 のご方針はまさしく格差の縮小ということまで視野に置かれて、地域社会を見るという志を持って医師会が動こうとされております。そのことを本当に痛感しております。このようなこう若い先生方が病院だけに閉じ込まらないで出ていくようなシステムですね、このあたりについてもう一つ、
今やっぱり これ医学教育からね、そういうその地域に目を向ける教育が必要だということで、実は医学教育を評価をする機構があるんですが、そこで今実習を非常に重視した医学教育に変えていこうと、そういう医学部を評価をしていこうというふうに徐々に変わり出しました。で、学生の時から地域に目を向けた医学教育をやっていこうということで、実はもう今大学入学、医学部入学をした1年生、2年生、3年生の頃から1年間の何日かは地域に出ていくということをトライをしているという大学が増えてまいりました。それともう一つ、やっぱり卒業してですね、いろんな研修を受けるためにある程度大きな病院にいたいというのは若い先生方のお気持ち、これはよくわかるわけですが、それと同時に大きな病院でいろんな治療をした後の患者さんがどういう生活をされているかというところにも目を向けていくという教育が必要だと思っています。でありますから、卒業研修の中でもそういう地域に目を向けた研修を評価するようなことが重要だと思っています。それと極端に言いますとですね、本当のいわゆる過疎地域になかなか若い医師が行かれないんですね。その課題としては、一つは子どもさんの教育の問題とか文化的な香りが少ないというようなことがあるわけでありますが、その中でそういう環境の中でも今若い人の中で地域に行ってもいいよという人が半分ぐらい出てきたんですね、いろんな調査をしています。でありますので、これをやっぱりバックアップするような仕組みをもっと考えていかなきゃいけないと思いますので、これはぜひ厚生労働省や経済産業省、また総務省、行政や政府が一貫となって一緒に取り組んでいければというふうにも思っているところであります。
ありがとうございます。本当に私かかりつけ医の大切さというのを思っておりまして、本当にいい話いただきました。それで話を健康づくりの方にまた戻したいと思いますが、私は東京大高齢社会総合研究機構でフレイルっていう、まだ十分普及していない言葉なんですけど、概念、そのフレイル予防について研究しております。でもちろんこれまでお話が出ましたように、生活習慣病というのはもう本当に要介護状態の源泉でもありまして、この予防が基本中の基本なんですが、それでも年を取ればもう徐々に心身が弱るということは避けられない、これは当たり前のことなんですが、年を取って徐々に弱る状態をフレイルと最近呼んでいます。で、年取ったらしょうがないじゃないかということなんですが、しかし最近の研究ではこの年を取って弱っていく過程もある程度遅らせることが可能だということが分かってきておりまして、それは地域コミュニティを活性化させることだと、高齢者が閉じこもってない地域ほどそういうフレイルの状態の高齢者が少ないというデータが出てきているんですね。そういうことで、これからは町づくりという視点に立って健康づくりに取り組んでいく必要がある。で、その時に地域の経済関係者の役割がものすごく私は重要だと考えております。田崎さん、これからは超高齢化が進んで人口も減少していきますが、 これは地域で活動している事業者も自らの商品販売やサービス提供の需要が減るという話につながる。しかしですね、逆に言えば地域コミュニティがしっかり活性化していて住民が年を取っても元気だと需要は減らない、ウィンウィンですよね、まあ、そういう意味で本当にこれから地域の事業者が、まあ、地域社会の一員として経済活動を、まあ、ベースにしつつ地域の官民を通ずる生活支援、困りごとの応援とか見守りとかですね、こういうネットワークの中に参加していくということがもう極めて重要だと思います、まあ、その中で事業者が地域の高齢者見守り、あるいは困りごとへの対応、まあ、こういうことを通してコミュニティの活性化に貢献する、そして地域における共存共栄の違いを実現していくということで、本当にこういう形で の経済関係者の役割は私はもう本当に今後の日本で重要だと思っております、まあ、そういうことで、まあ、これから健康系でも随分私お伺いして感じましたけど、超高齢社会の企業像というのは、まあ、従来の本当にビジネスをしてたらいいというんじゃなくて、もっとこう社会のありように踏み込んでいくというんでしょうか、こういうような方向とっても大切だと思うんですけど、江崎さんのお考えをお伺いしたいと思います、
はい、そうですね、本当に企業の存在というのは非常に重要になっていると思いますけれども、まずその前提としましてですね、特に超高齢社会、まあ、これについて忘れてはいけないのはですね、先ほど横倉会長がおっしゃっていただきましたけど、疾患の性質が変わってきているんだということですね。まあ、かつては感染症というのが、まあ、我々人類の敵ということで一番の中心だったんですけども、まあ、これはですね、まあ、発症したらいかに早く、まあ、的確な治療を行うかということが重要でしたので、即お医者さんに行けということなんですけども、その一方で今ではですね、むしろ先ほど来出てます生活習慣とかですね、老化に起因する疾患と、まあ、これがまあ今やですね、医科診療費の半分以上を占めるという時代になってきています。したがってですね、まあ、生活の管理とか運動機能の維持と、まさにそれによってですね、まあ、進行そのものを遅らせることができると、まあ、そういう疾患になってきているんだと。で、特に生活習慣病の場合は予防ができるんだというですね、まあ、このことはまあいろんなことを考える意味でも重要になってきています。ただ事業という観点からするとですね、実はまあお客さんということを考えたときに、嫌がる人に無理に物を買わせられないと同じようにですね、特に老化もそうですけども、まあ、自覚症状がない人にですね、無理やり健康管理を押し付けてもうまくいかないと、まあ、したがってですね、まあ、ビジネスという観点からすると、本人はまあ楽しく生活しているだけなのに結果的に健康になるような仕組みと、まあ、こういったものを考えることがですね、鍵だというふうに思っております。従いましてですね、企業は常にそのことを意識したサービスを心がけることによってですね、新たなニーズを捉えたビジネスができるんじゃないかというふうに思っています。特に塩、まあ、減塩ですね。で、減塩というのはどうしてもその我慢することだけが前提になってますけれども、うまくですね、発想を変えることによって、要するに舌が塩分さえ感じてくれればいいのであってですね、で、何もですね、必要に塩分を取る必要はないと。それはもう新しい技術によってですね、非常においしいんだけれども塩分はもう十分のうちということはもうできるようになりました。これは慶応大学の医学部の学生さんたちがですね、医学部の学生さんたちが作ったアイデアなんですけども、そうしたことによってですね、どうしても今まで健康イコール我慢するみたいなことがあったんですけど、そうじゃないんだということをですね、考えたときに非常に大きなビジネスチャンスが出てくるんじゃないかというふうに思います。そしてもう一つ、まあ、特に男性の高齢者の方なんですけども、今度会社を辞めると社会人まで辞めてしまうという方が多いというふうに言われています。特にこういう方がですね、まあ、認知症やまさにフレイルになりやすいということも言われているところなんです。で、そして先ほどありましたけど、まあ、逆にですね、田舎で畑仕事を続けている方はですね、まあ、認知症やフレイルになるケースが少ないという報告も、まあ、最近出ておりますように、そういったことをですね、意識するというのは結構大事かなと。で、特にお年寄りの方にとってですね、大事なのは、まあ、自分が誰かの役に立っているという実感ですね。で、そしてアンケートを取りますと、尊敬されたいと、そういう気持ちを持っておられる方多いんですけども、今社会の仕組み自体がですね、まあ、なかなかそういう機会を与えられないと、まあ、それによってですね、どんどん引きこもってしまい、フレイルになってしまうということがあるんじゃないかなと。したがってですね、まあ、企業の役割としては新たなサービスを提供するということも大事なんですが、今度その運動と栄養をとる、そこだけに集中するんじゃなくてですね、その方が何か目的を持って生活をすると、まあ、そうしたことをですね、チャンスを提供する役割あるのかなと。それこそがですね、生涯現役ということのですね、本当の意味なんじゃないかなと思ってます。従いまして、まあ、今日のテーマでありますようにですね、まちづくりの中にもですね、役割を果たして 自分が誰かの役に立っている、そして尊敬されているというそういう思いをですね、ずっと生涯持ち続けると、そういったことができるまちづくりでありですね、事業というのもですね、それに役立つようなサービスを提供するということもそうなんですが、逆にですね、高齢者の方を単にお客さんとして扱うだけじゃなくて、プレイヤーとしてですね、その企業活動にも参加していただくと、そういったこともですね、事業活動の中の重要なポイントとして考えていきたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。本当に改めて生活習慣病について企業が、社会全体の、福祉というんですかね、幸せのためにより深い理解を持って、しかも企業活動の発展につながるという企業のありようの、それからもう一つは最後は会社を辞めるのに社会人も辞めるという言葉ですね本当に最後まで生涯現役役割持つと、非常に貴重なご指摘をいただきました。そういうことで、これからの超高齢人口減少社会というのはもう総ぐるみ体制ですね。その中でも私やっぱり今まで話していましたように、地域住民ということを足元に置いて企業というものの役割、そして何にもましてますます私は医療中んづくかかりつけ医というんでしょうか、地域 の, 医療というものの重要性を再認識する思いでございます。そういうようなことで一つの流れをお話しいただいたと思うんですが、最後にこれをちょっと言っておきたいというようなことを、じゃあ今度は江崎さん、それから横倉先生の順番にお願いしたいと思います。
はい、そうですね、まず今日何度も出てきます超高齢社会、そして生涯現役社会、これのキーワードになる概念というのはですね、お年寄りの笑顔だと思っています。で、特にですね、お年寄りの方が楽しそうに暮らすということはですね、ご本人の免疫力が上がるということだけでなくてですね、若い世代にとっても年を取ることは悪いことじゃないなと、いいことなんだというふうに感じられると、このことがですね、やはりその街づくりでありですね、社会を作ることにとって非常に重要だというふうに思います。もう一昨年になりますけども、日本医師会、そして厚労省さん、そして経産省の3社で作らせていただきました生涯現役をテーマとした60秒の動画、これあるわけなんですが、この一番大事なメッセージはですね、80歳になっても100歳になっても今が一番楽しいというメッセージに入ってました。このことをですね、やっぱり社会が実現していく、まちづくりの中でもですね、そのことが実感できるというのは大事だと思っています。そして今後オリンピック、そして大阪万博でですね、多くの外国人の方が日本を訪れます。おそらく日本に来てですね、幸せそうなお年の姿をたくさん見ることができるとですね、日本ってやっぱすごいなということをですね、世界の方は改めて感動していただけるんじゃないかと思っています。で、これから世界の国々はですね、日本の後を追うように高齢化が進んでいきます。で、特にアジアの国々の高齢化はですね、もうすごい勢いになります。で、世界がですね、高齢化にどう向き合っていけばいいかっていうのはまさに世界中の課題なんですけども、これこそですね、世界医師会長たるですね、横倉会長にですね、こうした日本の取り組みとか価値をですね、ぜひ世界に広げていただくことができればなというふうに思ってます。その意味で、全ての関係者の力を合わせてですね、憧れの国日本というのをですね、作っていけたらなというふうに思っております。
今お話がありましたように、昨年の10月から今世界医師会長として、活動を始めています。で、やはり世界各国が日本に期待をするということは、日本が今世界の長寿国のトップランナーですね。その日本が明るい長寿社会になるのか、暗い長寿社会になるのか、これで世界全体が随分変わってくると思います。やはり明るい長寿社会を作っていくということが日本トップランナーの一つの大きな役割だと思いますので、ぜひ頑張っていきたいと思っています。それといろんな感染症も、新しい感染症さまざま出てまいりますが、この感染症多くは動物から始まるんですね。世界医師会では世界の獣医師会と医師会と共同した学術提携を結んでおりまして、それを日本にも取り込みましてですね、3年前に日本獣医師会と日本医師会とで学術提携を結びました。で、今47都道府県の医師会と獣医師会が全て協定を結んでいただいて、ワンワールドワンヘルスという合言葉なんですが、生命は一つだということで、さまざまな新しい感染症の早期発見、そしてまた早期治療、また予防ということにも取り組み出した。そういうことが非常に世界医師会としての一つの大きな役割になっていくと思います。そしてまた世界医師会のもう一つの役割は、やはり生命倫理とか医の倫理というものをしっかり作り上げていくということがございますので、これについてさまざまな検討して提言をしているところでございます。直近では 医師の倫理観をより高めようということでですね、ジュネーブ宣言を昨年シカゴで見直しました。その中にはより良い医療を提供するためには医療提供側である医師自体が精神や身体について十分自分自身をケアをしながらやっていこうということも含まれているところであります。まあ、世界各国今さまざまな紛争もあるわけでありますが、まあ、そういう紛争地の医療の在り方についても提言を続けてまいりますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思っています。
はい、ありがとうございました。スケールの大きなお話を伺いまして、もう本当にまた心明るくなりました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
明るく活力ある超高齢社会を目指して今考えること、今回はシリーズ5回目、生涯現役社会のまちづくりを目指してと題しお話し合いいただきました。ただいまのご出演は日本医師会会長横倉義武さん、経済産業省商務情報政策局商務サービスグループ政策統括調整官江崎義秀さん、そして司会は東京大学高齢社会総合研究機構特任教授辻哲夫さんでした。
総合メディカルは良い医療は良い経営からをコンセプトに医療経営のトータルサポートを行っています。 D2D ドクター2ドクターでは医療継承、医療連携、医師の転職支援を通じて地域医療の活性化をお手伝いしています。総合メディカルは全ての人々が安心して生活できる地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりを支援し、より良い社会づくりに貢献します。
この番組は良い医療を支え、より良い社会づくりに貢献する総合メディカルの提供、 NPO 法人医師と団塊シニアの会の企画協力でお送りいたしました。それではこれで明るく活力ある超高齢社会を目指して今考えること、シリーズ5回目を終わります。